ヨッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマリアと
ユーカと
サキと
モリンテと
エオンです。
よろしくお願いします。
3回生です。
すいません。はい、ということで、まあ、早速恒例のまずマンドコロプロジェクトがどういったプロジェクトかっていうのを、さあ今日はレオンさん説明お願いします。
おーい、マンドコロプロジェクトとは滋賀県の東近江市の特産品であるマンドコルチャーをいかに活性化させるかっていうのを考えているプロジェクトです。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
モリンク補足して、
マンドコロ茶ってのが、うん、まあ最古のお茶、日本最古のお茶って言っていいほどめちゃくちゃ古いお茶やねんけど、
言っていいほど
古いお茶やねんけど、そのお茶がその俺らが入らんかったらどんどんなくなってしまう、なんか失われてしまうから、
まあ、それ
言って失われてしまうって言っていいほどちょっと衰退しちゃってるから、新しいなんか価値をつくなあかんから、じゃあ再エンジンを掛け合わせようってことで、俺らは新しく木質バイオマスボイラーっていう可能性に目をつけて、その木質バイオマスボイラーとマンドコルタをちょっと掛け合わせてみようかみたいな感じで参入したわけですよ。
そうですね、だいぶご丁寧に説明してくれたということで、
80点、
まあもう、まあ
85厳しい。ゆうか、じゃあ何なん？
次行きましょうか。
はい、次行きます。ありがとうございます。という感じで、まあ、もうすぐ1年近く活動してますね。
は
い、ということで、なんと今日は日付はもう11月5日ということで、はい、11月1週目の、そうなんですよ、1週目のラジオなんですけども、今最近忙しいねんけど、めっちゃ、まさい、
あ、ちょっ
とごめん、最近どんな感じですか？ちょっと近況、ゆうかちゃんお願いします。
そう、近況といえば、月曜日にマンドコロプロジェクトでご飯を行きましたね。
それを話すか
行きましたね。
緊張だね。
ご飯を目的にってするのは初めてやった気がする。
マンドコロ行ったついでにご飯行こう
ばっかりとかはあったけど、そうよね、あのご飯行きました。
もっと中身は
楽しかったな、
ね、楽しかったですね。また行きたいですね。
また行きたいな。
ちゃんとね、手洗って消毒して、しっかり、ね、コロナ対策、
感染対策しながらね、
時間を使わないように、
しっかり、
ね、しっかり語り合いましたということで、はい、そんな感じでした。で、マリアが閉めちゃった、ごめん。っていう感じで、まあ、もう言い残したことはないですか？はい、じゃあ、まあ、先日11月入る前なんですけど、10月31日は、京都コンソーシアムっていう、京都の大学生がメインの研究発表会があるんですけど、それのレジュメ提出日でしたっていうことで、
はい、コンソーシアム京都ね、
ですね、京
都コンソーシアム、ごめんなさい、間違えました。で、まあ、12月20日にあの集大成として、まあ、参加するんですけども、はい、まあ、討論会と並行して頑張ってきたなということで、まあ、レジュメ書くん結構な大変やったなってめっちゃ印象残ってんねんけど、実際書く上でどんなことが大変やった？さっき
どんなことが、なんかでもその集大成やからこそ、なんか自分らがやってきたことをなんか言語化する、プラスなんかこうどこが問題で、なんかそれをどう提案していくかみたいな話を、なんか改めてなんか レジュメのその2ページにまとめるっていうのがすごい難しかったなっていうふうに思いましたね、
うん、確かに2ページにするのめっちゃ難しかった印象あるわ、うん、そうやな、そうなんかレオンとかも結構さ計算とかしてくれてたと思うねんけど、はい、まあ、レオンも大変なことなんやった？
俺が一番大変やったことは
何なんその喋り方
なんか、まあ、ちょっと、まあ、あんまり内容はちょっとな言いたくないからなあれやけど、まあ、その提案のところで、うん、どうやったらマンドコルチャーを存続させていくかの提案、こうすればマンドコルチャー存続するんじゃないかっていうところを考えるときに、まあ、何かをマンドコルチャーに何かを接続しようっていう新たな産業を接続しようっていうところを考えてたときに、それがもたらす経済効果っていうのを計算してんけど、そこがめちゃくちゃ大変でしたね。もうな全然わからなくて、まあ、まあなんかノリで計算しました、ね、
でも結構なんかいい数字って言って
きたな。あ、そうそう、できた時は、まあ、めっちゃ
それっぽかったな、
やりきったな、
うんうんうん、確かにな、
出たってなったよね、
うん、めっちゃ結構先生もなんか先生にも
先生は多分その試算っていうか、うん、出してほしい数字っての頭に 出とったっぽくなかった先生
も。いつもやそれは、
まあまあまあやけど、そのこういう、うん、数字を出してほしそうやね、うん、で、出でその先生の期待通り答え期待通りの数字で俺らがさ、
まあまあまあ
見つめてた
のはあるよね。
ああ、確かに確かに、
そんぐらいだねって言ってたから、ああよく楽しかったんやと思って
言ってたら、うん、確かに
怖かったけどな、あってんのか、
うん、うん、確かに、
なんかな、あんまりその数字についてさ、そうそう、勉強したことない、
政策学部やからね、文系で
ゴリゴリの、
うんうん、もう数字なんか毛嫌いしてたもんな。
でもマンドコルプロジェクト入ってから結構さ、ちょっと数字扱うようになったんだけど、
重油のどうちゃらこうちゃらとかあったもんな、
うん、CO2 の発生量とかも調べてたもん、うんうんうん、
物質と重油のあれ違い
あれ
あれ
違いを調べるためにな、
そうやな、やっぱ言葉だけじゃなく数字としてな、そうそう、私ら結構可視化することが大事ですみたいな言ってるからな、
いいこと言うやん。
の上からも
まあ上って感じかな、
おっと、
おっと、
バチバチやん。
え、なんかちょっと、まあでも、まあ、あんまり触れん方がいいって言ってたんけど、まあ、もうちょっと聞きたいことあって、あ、
全然全然、
熱供給について、まあ結構書いてったかなと思うねんけど、どんな熱供給について書いてったっけ、
まず、そもそも熱供給って何なの、うん、
マリア教えてよ、
まあ、言うか、その人違う、言うかで、
じゃあマリア
で、あ、じゃあマリアで、
私これ3回ぐらい言ってるんで、ちょっとじゃあ、まあ熱供給っていうものを説明していただきますね、
はい、
熱供給っていうのは、まあ、そのボイラーって言って、その熱を発生する
動力源、
あ、動力、それそれそれ、動力源みたいなものがあるねんけど、それを、まあ、ほんまは茶工場に使うねんけど、茶工場の稼働時期以外の時にその熱を使わなかったら稼働率が低くて効率悪いから、その熱をその住宅の暖房とか給湯、まあ、住宅以外でも全然その温泉とか他にもいろんな、あ、すいません、チャイム学校で収録してるんで入ります、すいません、言うの忘れてた、
留学大学なんでね、仏教のチャイムが、
すいません、で、あ、ちょっとそういう感じで、はい、暖房とか給湯に熱を回すこと、熱を供給することを熱供給って言います。
さす
が、すいません、もう3回目なのでちょっと慣れたって感じ、
さすがですね、
まあ、どう、うん、そうそう、それでどういう熱供給について書いてったっけ、じゃあゆうかんに聞こうかな、
書いたこと、
うんうん、どん、まあ、そうやな、どん、うん、書いたことでいいか、
書いたことでいい、なんか電気っていうかね、暖房とかその給湯とかの熱供給と、うん、あとはなんか、まあ、養殖っていうか、
養殖ね、
養殖でいい、うんうん、まとめて養殖、
う
んうん、に使うその熱供給っていうのを書きましたね、
うんうんうんうん、なんかさ別にめっ 最近になってさ、結構養殖について熱利用を考え出したというか、具体的に、
う
ん、
そうだね、
なんかどこの事例参考にしたって
大丈夫それ
、ね、質問その内容で大丈夫、
うん、どういった何の養殖がいいみたいな話になってたっけ、
うん、
うなぎ
、ね、うなぎとかエビね、
うん、の養殖で計算したっていうの、
ね、前のラジオでもな、なんか何やりたいって熱供給の話した時にも出てきたよな、うなぎとエビ、
うんうんうん、
そこから
やりたいねって言ってたよね、
うん
う
ん
う
ん、
そう、実際資産まではいかんとしてもなんかちょっと数字出していったって感じやね。
ちょっとプランっぽくね。
そういう感じですね。ありがとうございます。ごめんもちょっと、はい、
そのうなぎがさ、うん、どうやってマンドコルチャの存続につながるか、うん、あんまイメージしにくいと思うんだけどさ、うん、マリア、ちょっと教えてよ。
どういうこと？うなぎとマンドコルチャの存続？何を使う？
あのさ、熱供給やる理由ってさ、うん、マンドコルチャを存続させるためやん、突き詰めていくと、
うんうん、
俺らってそのためにプロジェクトしてるやん、
うん、
でそれって結局熱供給はマンドコルチャを存続するためにやるってやるやん、
うん、
でうなぎやるんやん熱供給で、
うんうんうん、
じゃあそのうなぎはどうマンドコルチャの存続に関わってくる
の、うんうん、難しい、答えれる人式にしやんのマリアっていく、
まあ、稼働率を、ボイラーの稼働率を上げることによって採算性を上げようってことだよね、
うんうん、あ、自分で言った、
そういうことだよな、
でもさ、
答えてくれへんから、
養殖が有名になったらさ、
うん、
それでこう、マンドコロのこと知ってくれて、さらに、
うん、
マンドコロちゃんのファンが増えたりとかさ、
うん、それもあるよね、なんか来てもらえるっていうのもあるじゃない、
うん、ナジューとマンドコロちゃん一緒に
してるみたいですね、
俺めっちゃしたもん、
道の駅でな、
うん、確かにそれは効果あるよなって、
ツーリングしてるライダーにうなぎとお茶、
いやね、うな重あり、うな重とお茶最高やん、
最高最高、
食べた、
しかもの環境に考慮されて
る、両方がな、
そうそうそう、まあ、
それをな、頑張ってやろうぜって2回生が
2回かい
俺らもうちょっとで終わっちゃうから、
やりたいよね、そういうの、確かに、いや、まあ、うんうん、そろそろあれですね、じゃあちょっと早めなんですけども、
はい、全然話せるけど、
あ、まだ話せる？
え、いいの？
うん、話して。
だから実際西アえ言っていいの？
いいよ。
実際な西アクラソンでも、
うん、
ってい
う、
あ、言ったっけ西アクラソンって前、
言ってないか。
前の時でも言
ってた。まあ、岡山県の西アクラソンっていう地域があんねんけど、うん、そこでもうなぎの養殖を実際やっとって、
うん、
でかつそのうなぎの養殖の方法にモクリスワイワスボイラーを使って養殖をしてるから俺らもそこに目つけてみたって感じやねんけど、
うん、
あれエビもやってるとかあるしな、
うん、だからエビとかうなぎとかも俺らでちょっとピックアップしてみたって感じじゃなかった、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じ、
そう
言いたかった
わね、そう、で事例もいろいろあるよっていう、
そうそうそうそうそう、
うなぎやること自体があの絶滅危惧種のうなぎ養殖することで生まれる価値もあるしな、
確かに、
いろんな、
それ自体がいいことやし、
いいことばっかり生まれていくよな、多分、
うん、
そう、
最初が一番大変かもしれないけどな、まあ、そのお金もかかるやろうし、その飼育の仕方をさ覚えたりとかするのも大変やろうし、
うんうんうんうん、
ああでもあれちゃう、マンドコロチャ生産してる人さ、マンドコロチャだけじゃやっていけへんから仕事別にしてるみたいな言ってたしさ、
あ、そうやな、
それが、それがうなぎになればよりいいんじゃない、
あ、マンドコロの人の副業じゃないけどがちょっと養殖になってくるかもしれへんな、もしかしたら
帰ってくることもできるしな、うん、その息子さんとか、
うんうんうん、仕事ないから帰ってこれへんっていう、マンドコロに帰ってこれへんっていう子も言う子って言う子
って
言う方も
おったからね、
いらっしゃるかな、
実際その話聞いて、いや、お、そういう方おるんやったらなんかもったいないじゃないけどな、
うん、
なんかせっかく実家に戻りたいって言ってんのに、その働く場所ないからっていうのは、うん、
あったな、
もったいない、
あ、言ってたな、
それでな、いろんな、それこそいろんな価値が出てきたね、
うんうんうん、
いいことも、うん、もちろん
それが熱供給
はい、じゃあここでいきましょう、
はい、湿ってくれたということで、 じゃあ本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は AI お子さんの花火です。どうぞ
どうぞ。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は愛子さんの花火です。ということで後半からは、この前毎年恒例の私らのとってもお世話になっている深尾先生のお誕生日会がありましたね。
パチパチパチ、
はい、パチパチ。
じゃあどんな感じの、ちょっと今年はどんな感じのお誕生日会やったか教えてほしいな。マリンって
今年はね格付けして
、
うん、あ14年生な、
うん、
格付けして、うんうん、まあ、聞きまんどころだってのがやったけど、やっぱりその先生、先生と、
うん、
誰が出た、先生と俺とレオンが聞きまんどころちゃんに参加しても絶対当ててたよね。マリアも出て、
マリアも出
たね、もう余裕やったよね、うん、
全員正解した、
ま、間違えるわけがなかった、
うん、飲む前に匂いで分かったわ、うん、
しかもなんか誰かを全部当てなかった、うん、その3種類、
うんうん、
何じゃない
あやたかと生協のお茶とまんどころちゃん、
そうそう、全然
違う。 A が生協で、C があやたかで、 B がまんどころちゃん、匂うだけで分かった
、まんどころちゃん全然違うかった、
もう全然違うかった。先輩もあんまり多分飲んだことない、そうそうそう、先輩癖
がすご
いなんかやっぱ、うん、これそう2回生もこれだけはってなんかちゃうかったみたいな
これがマンドコロチなんやみたいな、
600年が押し寄せてきたから
ちゃんとした温度でちょっと作ってくれたかどうかは、
ね、水出しやからなあれ、
うんうん、大丈夫、あれ私の家で作った
から、えそう
なの、
ユキが持ってきてくれたお茶やった、
なるほどね、
松原家監修やから、
なんかめっちゃ美味しかった、
茶葉を持ってきただけやと思ってたけど、あちゃあちゃ出したやつも出してた、
家で水出ししたの、
24時間かかるからな、
素晴らしいね、
24時間かけて持ってきてくれたん
どこ住んでるの、
今来たみたいな感じで入団21時間来ましたみたいな、
美味しかった、
美味しかったよ、私
私だけは、そうやな、え、ゆうかは何に出たん、何の、
私はその、うん、ね、
激辛シュークリーム、
シュークリームに出まして、
ほんまそう、
で何個中やったっけ、うん、あの6個中1個しか入ってないっていう、あの激辛に、うん、まあ当たりましてまあなんか行く前から、私当たるやろうなって思ってたんですよね、
うんうんうん、運あるもんな、
言うか、運あるんで、そういうなんかもう罰ゲームやりますっていうのがすごいんで、
うんうんうんうん、
しっかり引いてたな、
しっかり引いて、
あの言うかやと思ってんけどな、
持った瞬間わかるよ、
あそうなん、重かった、
なんでみんな当ててくれんか
った、俺は当てた、
当てた、俺は
当てたで、
言うかかなと思ってんけど、
私そういうの当たるってわかるよ、
そうそう、分かってた分かってた俺はだから言うかかもしれんって後で言ったけど、もう結局だから流れで誰だったっけ、うん、演技が分かったの、
わかな、わかな、
そうそう、わかなが
2回戦のわかな、
めっちゃ分かったな、
わかなにちょっとちょろまかされたって感じ、
わかな、ちょっと信頼関係できた
ようですね、
ある
とそうですね、
これから森人以外でなんだこれに行
きましょう、なんで車出さんで、あ、いらんのか
4人なり、
それはいらんかったって感じか、
実際辛かった、
めちゃめちゃなんか辛いし、うんうん、その場っていうよりかもう後で胃のムカムカがすごい、
あの
茶器のお茶も飲んだけど、うん、あの合計多分3本ぐらい、うん、
開けとったの、
開けた 500ml マジでムカムカしてちょっと気持ち悪かったですね、
ということで楽しかったですね、でもとても楽しかったです、
先生もなんかモーマ
うんうん、うん、
日本酒のグラスもらってやって
る、ね、先輩方からね、
これは嬉しい、
欲しかったやつだ、
すごいよね、
喜ばせんのうまいな先生、
うん、じゃあもう来年の頑張らな
あかんな、来年ちょっと毎回4回生がプレゼント選ぶということで、
うんうん、企画もね、
うん、あそうそう、企画もしていただいて今回も、
はい、よ、
とても楽しかったですということで、
ね、
でなんとその後に、
はい、
全員 PCR 検査
受けましたね、
受けましたね、初めて
よだれで
大変やった人もあるな、
うん、そうね、カラカラでちょっと美味しいもの見ながらみたいな 頑張ってやって、うん、なんと全員陰性だったので
よかった、
はい、
念願の3回生合宿ができました。
楽しかったな、
楽しかった合宿で何したっけ、
先生の誕生日祝った
そうやな、その後に
そうやね
3回生でちょっと飾り付けをして、
うん、
ケーキも先生の顔入りのやつ準備して、
ね、
お出迎えしてバーベキューと、
うん、
何やったっけ、
なんかいろいろ
いろいろ
アヒージョ、
アヒージョとか
サーモン、
サーモンとかエビいろいろたらふく食べました。
そうやね、ちなみに風船めちゃめちゃ膨らましたよ
社内でな、
あのちょっとよく、うん、よくないかもしれないけど、うん、先生がちょっとねあの結構早くて思ってたよりなんか買い物先生が買い物組に行ってくれはったんですけど、うんうんうん、先生が帰るの早すぎて、
しかも俺も先生家行こうと思ってたら見に行ってたから、
うん、あそう3つの車で行って
高速ミス、
うん、作戦としては、うん、ちょっと先生が買い出し行ってる間に他の 2つの車が先にコテージに着いて準備するっていう、
そしたら一つ の, あの車鍵持ってる車があ の三重行っていう
違いの
違いの
一つはちょっともう車内で風船を作りまくるっていう、まあ、肺活量がすごい2人がいたんでねよかった
まあなんかちょっと焦りつつも、うんうん、なんとかな先に先生より先に2台到着して準備して成功しましたということで、
うんうん、でも遊びだけじゃないからな、
まあ、当たり前じゃないの、
うんうんうん、2日目はなちゃんと10時からちゃんとやったよね、
うんうんうん、
朝10時から
みんなで
10時からやった
ほんま、うん、に10時からやった、みんな早起きしてな、
う
ん、
でもそれこそさ行ったのが滋賀県の東近江市やって、
うん、
でなんか朝その前に散歩コンビニまでちょっと友達と行って、
うん、
めちゃめちゃ空気美味しかった、
うん、すごいやっぱなんかいつも行く時思うけど空気綺麗よな、
うんうん、やっぱり満所があるね、うん、市は違いますね、
満所がある市
は違いますね、
そこしかない、
近くやからだって、うん、満所近くやね、
うん、近くはない、
あとそれから1時間ぐらい近く
やね、でも今登るからもっと空気がきれいになってますね、
いいところやな、うん、東近江市、
いいところですね、
うん、なんか改めてみんなで一緒に、まあ、1日やって、
うん、
先生も一緒にやって、
うん、
なんかこうもう一回頑張ろうってちょっとなんか
やったね、
なった
いい雰囲気になった
なったなっていう
ね、コントちゃんは登録会向け
た登録会のために、
うんうん、すごいいいなきっかけじゃないけど、
うんうんうん、
気持ち入り直したよな、
うんうんうん、
またしたいな、
そうですね、
したいな、
コロナ早く収束してくれた、
うんうんうん、お疲れ様会もまたやりたい、
う
ん、
そうやね、
なということでじゃあそうやね、そまあもうそろそろ結構私らも終わりが近づいてるじゃないけど、まあ、ゼミ の, その終わりが近づいてる中で、まあ、次のラジオはちょっと討論会が迫ってきてるので、うん、2回生が、あ、ちゃば、まだなんか、うん、あ、でも、そうや、私らの次が2回生が、うん、と懐かしの先輩方が担当してくれるラジオになるんで、そちらも楽しみにしていてください。
はい、
ということで、恒例の茶豆知識に移りたいと思います。ゆうかちゃん、お願いします。
はい。じゃあ、私は紹介させていただきます。皆さん、お茶の地図記号って知ってますか？まあ、そうですね。知らないですよね。
知らないよ、OK。
あの、点々点の3つの、三角形の三つ点々点あるって感じなんですけど、うんうんうん、なんかそれには結構意味がありまして、
うん、
新芽を収穫するお茶は、
うん、
生殖成長に向かわない、生殖成長に向かわないように栽培管理されるため、
うん、
こう花をつけることはないんですよ、
うんうんうんうん、
でもその花芽、花芽っていうんですかね、花芽をつけた場合には8から12月頃に開花し、
うん、
翌年の10月半ば頃には成熟した果実が弾けて破けて丸い茶色い種子を落とすんですよ、
うんうんうん、
その種子は
は一つの種子に3粒ほど入ってて、うん、でこの様子が地図記号の元になっていて、お茶の地図記号ができたっていう感じですね、う
ん、じゃあなんか、うん、何なんかなあれって思ってたけど、
そうそうそう、
お茶の種子ってこと
ちゃんと意味があったんですよ。
へ
え、まだまだお茶の可能性は無限大ですね。
はい、インフィニティですね。
そう、あの3週前の時言ってくれなかったんで、誰かが
すいません、
お茶の可能性は無限大ですね。
無限大です、
僕です。
私だ
ってことで、今回の豆知識を終わらせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では来週は、SG プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たち、マンドコロプロジェクトではなくて2回生と先輩方の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはマリアと
ユウカと
サキと
モリントと
レオンでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。